青空 FM 第39回目。第39回目は、ゲストなし、一人会です。一人会なので、パーソナリティの自己紹介をしますと、パーソナリティ、青空 FM のパーソナリティをやっています、ホルテと申します。今は、スマホアプリの開発をやっている IT エンジニアです。で、今回、一人会、ゲストなしの一人会を、取ろうと思った理由なんですけども、いくつかありまして、この青空 FM の、青空 FM をやっている理由というのが、楽しさを伝えたいという理由があって、楽しさを発信するためのツールというか、手段の一つとして、ポッドキャストっていうのをやっている。まあ、パーソナリティである私が楽しいっていうのもあるんですが、青空 FM っていうのをやっているんですけども、つい先日、ちょっとそのあたりの楽しさっていうところについて思うところがあったので、一人会を撮ってみようというか、継続してやろうと思ってるんですけど、一人会をやろうと思いました。で、その楽しさっていうところの話って何っていうと、先日、義書博という技術同人誌の即売会イベントっていうのがあったんですけども、その義書博の夜、まあ終わった後の、ツイッターをこうタイムラインを見ていて、義書博のハッシュタグでつぶやいていた方のツイートを見て、ちょっとハッとしたことがありました。で、知り合いなので名前出しちゃうんですけど、ツイッターのアカウント名というか名前だと、ビバ、かっこ森のフレンズさん、まあビバさんという方の、振り返りツイートを見て、ハッとしたんですけど、ビバさんは結構アジャイル界隈とか、チームファシリテーターって名乗って、振り返りを結構おすすめしたりとか、振り返りを好きでやっていて、その振り返りの良さだったり、楽しさだったり、やり方だったりを伝えている方なんですけども、まあ、そんな方の義書博の振り返りを見て、何についてハッとしたかというと、なんかもっといろいろできるんじゃないかなっていうことを結構思ったんですよね。青空 FM って楽しさを伝えるためにやってるんですけど、それって自分自身が楽しかった、楽しいっていいよねっていう経験があったので、ポッドキャスト自体を楽しみたいですし、ポッドキャストでその楽しさを、いろんな楽しさを伝えられたらと思ってやってるんですけど、なんかその自分の目標である楽しさを伝えたいっていうことが、青空 FM をやって、で、人に目標とか何ですかとか、やりたいこと何ですかって聞かれた時に、楽しいことを伝えたいんです。だから、青空 FM とかやってますって答えて、満足してるなってことに気づいたんですよね。で、青空 FM を始めたのって、去年の11月ぐらいなので、もうだいたい7ヶ月、8ヶ月ぐらい、9ヶ月ぐらいですね、になるんですけど、そこからじゃあ新しいこと、楽しいことを伝えるために、新しいことを始めたのかと言われると、特にやってないんですよね。工夫とかしたんだっけって言われると、もうそれも特にやってないと。で、自分のその行動指針というか、目標の中の一つに、もっとより良くしたいみたいな、目標みたいなものもあるのに、なんか今の現状で結構満足していて、青空 FM やってるからな、みたいなのを無意識に思って、てるんじゃないかなっていうのを、そのビバさんの振り返りツイートを見て、もっといいこと、もっとやれること、もっと伝えられることあるんじゃないかなっていうのがすごく思ったんですよね。目的に対して、まあ、やれることや工夫が足りないっていうことなんですけど、これって別にその楽しいことを発信するっていうものことだけじゃなくて、自分が大好きなゲームであるファイナルファンタジー14、FF14 好きってずっと言ってるんですけど、なんかその楽しさを日常的にツイートしたりだとか、まあブログだったり動画だったり、なんかやれることを、やりたいことをやっているのかっていうと、特にやってなくて、 なんとなく雑談で好きなんですとか、自己紹介に書いてあるだけで、なかなかそういうのを伝えられてないなってことに気づいたりとか、IT エンジニアもそうで、マネジメントというか、チーム開発組織みたいなところにすごく興味があるんですけど、そういったことに関して何かアウトプットができているか、インプットはしてても何か実際やってみて、あるいは考えていることをアウトプットしているかと考えると、ほとんどそういうことができていないなっていうことに、結構連鎖的にその振り返りツイートを見て、気づいたので、今回一人会っていうのをやってみて、自分が感じている楽しさだったりとか、もっと楽しさを伝えるために、発信するために工夫していけること、工夫できることっていうのを試しにやってみようかな、さらに探してみようかなって思っている次第です。で、ここまで悶々とこういろいろ、ああそうだよなって思った時に、青空 FM についていろいろ振り返ってみると、青空 FM って基本的にゲストを呼んでやっているんですが、ゲストを呼んでやると当然ゲストの話をするということになるので、あまり自分パーソナリティであるホルテの楽しさっていうのを発信していなかったな、まあ発信する機会が少なかったなということにも気づいたので、ゲストを呼ばないで自分の楽しさを発信する回っていうのを定期的にというか、なんか1ヶ月とか2週間とかあれば1、2個は楽しいことがあるはずなので、なんかそういったことを発信する場としても青空 FM を使うというか、楽しさを発信するためのポッドキャストなので、そういったことをやっていってもいいかなと青空 FM を振り返って思いました。それからその楽しさを伝える、まあ、そのために効果的であるであろう一つの、なんていうんですかね、方法というか効果的なものとして、続けていくっていうのが非常に効果的なのかなと思っています。なんか一回だけ楽しいって言われても、その時の会話にしかならなくて忘れちゃったりしますし、なんていうんですかね、キャラクター性格付けとか、キャラクターとか、あの人は ああいうあれが好きだよねみたいな、キャラクター付けみたいな意味も込めて、さっき言った FF14 が好きだったりとか、チーム開発とか組織についていろいろ考えてますみたいなのをもっとこう発信して、楽しさを発信していけると、そういうキャラクター付けも含めてより伝わりやすくなるんじゃないかなっていうのがあります。なんか他人をこう紹介するときに、あの人はなんとかの人だからみたいな言い方を、あのポジティブな意味で、するかと思うんですけども、そういった意味で、楽しさを発信している人とか、 FF14 好きな人みたいな枕言葉がつくと、なんていうんですかね、自分がこう声高に叫ばなくても勝手にというか、口コミみたいので広められる、伝えられることがあるかなと思うので、そういった部分も含めて、続けていくための布石というか、まあ、それを目標として続けていきたい、まあ、第1回目なので続けるっていうのはだいぶ先の話にはなってしまうんですけど、第1回目としてやってみようかなと思った次第です。で、楽しいっていうところは、まあ、そういった理由、ざっくばらんに喋ってきたんですけど、もう一つ別の見方というか方向から一人会をやるというのが、ありまして、せっかくポッドキャストという場で一人で喋るという場を、機会を作るので、楽しいこと以外に喋りたいこと何かないかなって思った時に、単純に自分の考えをアウトプットする場として使いたいなと思いました。というのも、先ほどから何度か出ているチーム開発や組織良くしていきたいとか、 IT エンジニアとして自分の技術をプロダクトを通してチームだったり組織だったり、当然ユーザーだったりとか、プロダクトに関わる全ての人を幸せにしたいっていう目標があるんですけども、これについていつかブログ、いつかというかブログに書こう、何か書こう、こういうことやってますみたいなことをブログにアウトプットすることをずっと考えているんですけども、なかなかそれができていない、アウトプットできていないという今現実があるので、 それに対してポッドキャストで雑にというか、今思っている自分の考えを喋るということをやってみようと思っています。ブログとか文章にまとめようとすると、どうしても結構綺麗な形にしないと出せないというか、文章を書くときに支離滅裂な状態ではやっぱり出せないですけども、ポッドキャストでこう喋ると、とりあえずこうテーマをパッと出してしまえば、それについて今思っていることをどんどんこう数珠つなぎっていうとちょっとあれなんですけど、整理しながら喋るみたいな、喋ることで整理されるみたいなこともよくある、ポッドキャストをやっているとよくあるので、まあ、そういった効果を狙ってポッドキャストでアウトプットをしたいなと思っています。自分の考えをアウトプットしたいと思っています。それで自分の考えをポッドキャストでそうやってアウトプットしたものをブログにまとめたりだとか、何度かそういった整理しながらアウトプットをする、自分の考えを喋るということをやっていくと、ブログにまとめるっていうのも結構やりやすくなる、簡単になるんじゃないかなという、何の確証もないんですけど、アウトプットつながりでそういった効果もあるといいなぁなんて思ってやってみようと思っています。最後に一人会をやる目的としてもう一つあるのが、喋り方の改善と言いますか、喋り方を、自分が喋るときについ言ってしまう口癖や良くないなぁと思っている点を直す練習の場にしたいなと思っています。今も喋りながらだいぶどうにかしたいと思っているところが新しく見つかっているので、ちょっとだいぶ心が折れそうな感じはあるんですけど、今回直そうと思ったのは、今言ってしまったんですが、というのと、あと結構というのをよく言ってしまうというのが自覚としてあるので、こういったとか結構というのを喋らない、まあ、言わないようにするという努力もしていきたいなと思っているので、一人会はそういった練習の場に使えたらいいなと思っております。ポッドキャストの編集をだいたい自分がゲストさんを呼んで出ているのを含めて、自分がメインで出ているのは多分もう40本弱ぐらいは編集をしていると思うのですが、かなりの頻度でだったりとか、だったりとか、あとは結構なんとかですよねみたいなことをよく言ってしまっているのに、自分で編集をすると気づくので、そのとか結構というのが、結構はそうでもないかもしれないんですけど、はかなり耳障りというか耳につく感じがします。結構短い、今も結構って言ってましたね短い文章、話の中でもなんとかで、なんとかでみたいな感じで区切りのようにと言ってしまっている部分が結構あるので、すごい結構って言ってしまうな、こんな感じでとか結構って言ってしまって、編集時にそれを消すというか直す手間がものすごくかかるので、言ってしまいそうになったら、ポッドキャストとしては言ってしまいそうになったら黙ると、後で自動で無音の切り詰めという機能を使って結構いい感じに編集できるので、何かこう喋ることを考えるときに言ってしまったりとか、結構と言ってしまうのであれば、黙ることによってポッドキャストとしては後の編集の手間がなくなったりとか、リスナーさんが聞きやすい内容にできるんじゃないかなと思っております。なので今回かなり考えながら喋っているので、自分でもすごい難しいというか、いつもと違う喋り方をしてしまっているなぁと思います。だいぶお聞き苦しいというか、聞きづらい回になってしまっているんじゃないかと、今撮りながら戦々恐々としておるんですが、1回目なのでその辺は許してもらいつつわがままかもしれませんが、許してもらいつつ徐々に良くなっていったらいいかなと思ってます。これが良くなるまで練習してからってやると、まあその偽書博の話とかもそうなんですけど、偽書博の2回目とかが来ちゃう感じになっちゃうので、雑に撮って雑に編集して出して振り返りをして、いい良くするサイクルを回していけたらなぁなんて思っております。という感じで、一人会を取る理由っていうのを3つ4つぐらいざっと言ってみました。自社博 ビバさんの偽書博の振り返りツイートを見て、楽しさってもっと伝えられるよね、自分がやってることってもっとよりよくできるよねっていう気づきを得たのが一つ。ゲストを呼んでゲストの楽しいことを、まあ、お互いの共有する共通する楽しいことを発信するだけじゃなくて、自分一人でパーソナリティであるホルテ私の楽しいことを発信する場を作りたいという二つ目。あとは自分が最近考えていること、昔から考えていることを言うとも言うこともあるとは思うんですけど、最近考えていることをアウトプットする場として使いたい。これが三つ目ですね。で、最後に喋り方の練習、とか結構っていうのをやめたい。ポッドキャストの編集的な意味もあるし、実際リアルで言われたことはないんですけど、まあ、ひょっとしたら口癖だと思われていたり、聞きづらい、聞き苦しいと思っている人がいるかもしれないので、必要な、喋るのに不要なことであれば言わないように努力してみるっていうのはやってみてもいいかなと思っております。これが四つ目ですね。ざっとこんなことを思って、始めてみたいと思います。それでは早速、自分が最近楽しかったことを伝えるということで、三つほど楽しかったこと、最近楽しかったことをアウトプットしていきたいかなと思います。一つ目が FF14、ファイナルファンタジー14の最新拡張パッケージ、漆黒のヴィランズというのが出たので、その話をするというのと、二つ目が偽書博、技術書同人誌博覧会かなという同人誌の即売会イベントに参加してきたので、先ほどのビバさんのツイートの話もそうなんですけど、含めて楽しかったことを話したい。三つ目がちょうど今日、収録をしている今日、ああ、いいな、楽しいなって思ったことがあったので、レイルズチュートリアルの話、レイルズチュートリアルをやって感じたことの話をしたいかなと思います。FF14 の拡張と偽書博とレイルズチュートリアルですね。まずは FF14 拡張の話なんですけども、6月の28日にアーリーアクセスという形でバージョン 5.0 ファイナルファンタジー14というオンラインゲームのバージョン 5.0 が、リリースされました。実際の発売日は7月2日からなんですけども、予約特典とか早期購入特典みたいな形で、特定の条件を満たした人のみ特典でちょっと早めに遊べるよっていう、なんていうんですかね、オンラインゲーム独特のおまけみたいな特典みたいのがあって、発売日7月2日に対して6月28日ぐらいから早めに遊べるという特典があって、それで FF14 の最新拡張パッケージを楽しんでおりました。で、実際にこの 5.0 漆黒のヴィランズやって思ったことが、本当に楽しかったっていう話なんですけど、どれぐらい楽しかったかっていうのはなかなか伝えづらいなと思っているところもあるので、自分が感じたことと、あとはあのツイッターとか数少ないファイナルファンタジー14ファンの人とFF14 が好きな人と喋った中で聞いた話をちょっといくつか話したいかなと思います。あんまりネタバレしちゃうと、あの FF14 のプレイヤーを増やすのも増やしたいのもあってやっているのに、ネタバレするのもどうかと思うので、ネタバレはしないようにやりたいかなと思うんですけど、今回の FF14 漆黒のヴィランズバージョン5をやって、自分もそう思うし周りもよく聞くのが、ファイナルファンタジー史上最高だったということをよく聞きます。ファイナルファンタジー自体も15作出ていて、30年、だいたい私と同い年ぐらいの歴史があるゲームなんですけど、30年あるゲームの中で一番良かったという人が多いです。ゲームって結構思い出補正というか、自分が子供の頃にやった、経験した、感じたあのストーリーとかゲーム体験みたいのがすごくこう光り輝くというか、思い出の中にあるのが結構最高と思ってしまう傾向が強いメディアだと思うんですけど、大人になると結構いろんな娯楽だったりとか経験をする、そのノンフィクションのドラマを見たりとか映画を見たりとか、当然自分の人生でいろんな ことを経験するので、子供の頃に新鮮に感じたゲームの思い出、良かったなって思い出みたいのがどんどん美化されていくと思うんですよね。なので実際に大人になってからやったゲームで結構子供の頃の方が良かったなとか、昔やったゲームの方が良かったなっていう感想を抱きがちなんですけども、そんな中でも今回の FF14 の漆黒のヴィランズは FF 史上最高であると、30年続いたシリーズの中で最高であるという人が多いので、そういった意味で非常に評価の高い作品なんじゃないかなと思っています。実際私も思います。で、史上最高ってどれぐらいかっていうと、最近のゲーム、特にゲームが好きでゲームをよくやっている人だと、最近なんか新しいゲームをやろうと思った時に徹夜してまでやりたいって思ったゲームってほとんどないと思うんですよ。私自身かなりゲームをやる方なんですけども、徹夜してまでやりたい、眠いけど我慢してやりたいって思ったのは FF14 の漆黒より前だと、アンチャーテッドの新作とかドラクエ11とか、まあ、年に 1,2 本あればいい、むしろないこのことの方が普通、ないことの方が普通っていう感じがするので、そういった意味で徹夜しててもやりたいって思ったゲームに巡り会えた、徹夜しててもやりたいと思ったゲームに出会えたのは本当に嬉しかったですね。特に最近の FF って賛否両論というか、そこまですごく評価が上がっていないのもあるので、そんな中で MMO オンラインゲームとしてサービスしているファイナルファンタジー14からそういう話が、作品が出てきたのは本当にいいな、嬉しいなって思います。で、 FF14 自体がもう5年6年ぐらいサービスしているオンラインゲームなので、その積み重ねっていうのがすごくあるかなと思っていて、これは結構今から始める人にとっては、なんていうんですかね、重荷であり楽しみな部分ではあると思うんですけど、もう RPG のタイトルレベル、そのストーリーラインというかボリュームで言うと、だいたい4本ぐらいの、ボリュームになっている物語になっているんですけど、まあ、それぞれ1本1本がすごく評価が高くて、それを積み重ねた先のバージョン5、漆黒のヴィランズっていうのがあるので、そこまでの伏線だったりとか思いだったりとか冒険してきた結果みたいのがすごく反映されているので、その積み重ねってすごく大きくて、毎回これ以上のストーリーはない、今が最高だと思ってバージョン2をやり3をやり4をやりってやってきたんですけど、毎回その前回最高だったのを超えるみたいな、あのワインのボジョレ・ヌーボーみたいな感じで、あの過去最高と言われた去年を超える出来栄えみたいな、なんかこう言うとちょっと陳腐になっちゃうんですけど、ほんとそんな感じを地でいくのがファイナルファンタジー14の拡張かなと思うので、でそれを裏付けるようにオンラインゲームとしては異例の異例、もう多分そんなゲーム他にないと思うんですけど、もう5年6年経ってサービスが継続しているゲームなのに、拡張パッケージが出るたびにユーザーが、有料課金をしてくれるユーザーがどんどん増えていってるんですよね。で今公表されてるプレイヤー数、まあ、1回でもやったことある、課金したことあるかもしれないんですけど、プレイヤー数で言うと1600万とかっていう数字になっていて、で、これは日本だけじゃなくて、北米、それからヨーロッパ、中国、韓国、あとどっかでも多分サービスやってると思うんですけど、本当にワールドワイドにプレイできるようになっていて、かつ人口もどんどん増えていっている。オンラインゲームって、基本的にサービスインした直後が一番混雑するユーザー数が多くて、あとはそのバージョンアップがあるたびにちょっとずつ、なんていうんですかね、山ができるんですけど、全体的には右肩下がりになっていくっていうのがあるあるなパターンなんですけど、ファイナルファンタジー14はまだ右肩上がり、まだピークを更新し続けているゲームなので、これが発売直後だったらまあ当たり前なんですけど、もう5年経ってて拡張パッケージが3本目、最初の、新作として出た1本目の 拡張版として2本、3本、4本と出て今こうなっているので、まあ、本当にすごいタイトルなんだよな。その人数からして面白いっていうのが世界中に認められているゲームなのかなっていうのも思いますね。で、あと見て、その自分はわかんなかったんですけど、結構有名なドラマでゲームオブスローンズっていうドラマがあると思うんですけど、FF14 の漆黒のヴィランズをやったプレイヤーさんの一人が、漆黒のヴィランズ良かったんならゲームオブスローンズもいいからおすすめっていうことをおっしゃっている方がいたので、逆にゲームオブスローンズが好きな人で、もし今 FF14 をやっていないのであれば、FF14 はゲームオブスローンズぐらい楽しめるっていうことも成り立つと思うので、まあ、人によって感じ方は違うんで100%とは言えないんですけど、そういうことを言っているという人がいるのは事実なので、それぐらい、なんていうんですかね、人気というか、人気のドラマと同じぐらい楽しいと思っているっていう人がいるのも魅力的なポイントの一つかななんて思います。あとはその積み重ねっていうのもあるんですけど、伏線の回収、伏線と伏線の回収がすごく良かったりとか、あとは漆黒のヴィランズで言うと、すごく魅力的な敵役が出てくるゲームになっていて、まあ、ゲームというかストーリーですね。ストーリーになっていて、なんていうんですかね。ドラクエの魔王みたいな、なんかすごく強いとか、激戦を、苦戦をしたがゆえに記憶に残っているみたいな悪役ボスっていうよりも、ちょっと別のアプローチですごく思い入れを持ってしまうというか、好きになってしまうような悪役が出てくるストーリーなので、あまり喋るとネタバレっぽくなっちゃうんであれなんですけど、その魅力的なポイントとして悪役がいるよっていうのがすごくあると思います。結構いろんなドラマとかゲーム好きな人で、悪役、魅力的な悪役いるの好きなんだよねっていう方、結構いらっしゃると思うので、もし自分が好きな作品とかで、ああ、あの悪役良かったよなとか、あの悪役、なんか強いからとかじゃなくて、すごく魅力的だったよなみたいなことを思う人がいたら、おすすめかなと思います。僕自身はプレイしたことないんですけど、同じようなキャラクター悪役が出てくるゲームとすると、メガテンかな？メガテンのカオスヒーローとかは結構そんな感じなんじゃないかなと今思いました。メガテン自体ちょっと動画で見たので、カオスヒーロー悪役とか敵というとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、多分そんな感じだと思います。とりあえず FF14 の拡張良かったっていうのはもっといっぱいあるんですけど、なかなか一人でこう喋りの練習をしながらやろうとすると難しいので、また思い立ったことがあれば喋っていきたい。まあ、別の回で喋りたいかなと思います。ちなみに最近その FF14 の楽しさを伝えるっていうのでやってるのは、オンラインゲームなので日課みたいのをやると、まあ、レベルが上がったりとか、ゲーム内のお金、ギルが増えたりとかっていうのがあるんで、余裕がある時はやってるんですけども、まあその時に見た風景の写真をツイッターにアップするようにしていて、なんていうんですかね、青空 FM って青空が好きだから青空 FM って名前になってるんですけど、ゲーム内の風景青空だったりとか、あとはなんか特徴的な建物、なんか文化を示すような写真とか、ちょっと他の FF ファイナルファンタジーを知っている人なら、おって思うようなものがなんか撮れたら継続的にアップしていきたいかなと思っています。今までこういうこともやってなかったので、FF14 すごい好きって言ってるだけで、そういった人の目に触れるような別のアウトプットってやってなかったので、まあ、今回もそうなんですけど、そういうのを含めて Twitter とかも使ってちょっとやっていきたい、継続していきたいかなと思っています。で、二つ目の話題、偽書博なんですけど、偽書博技術書同人誌博覧会という同人誌の即売会イベントが収録をしている今日ですと、先々週になりますかね。先々週の土曜日にありました。日付で言うと7月27日の土曜日ですね。大田区の、ピオという、 まあ、多目的ホールみたいなところで行われたんですけども、そこに親方プロジェクト、親方さんという方がやっているサークル、親方プロジェクトの売り子として参加をしてきました。実際には当日だけじゃなくて、前日の親方プロジェクトの在庫の積み込みだったりとか、ちょっとスタッフの手伝い、義書博のスタッフの手伝いをしたりなんかして、やったのは肉体労働なんで、全然大したことはやってないんですけど、やったりしたし、あと当日売り子、親方プロジェクトの売り子以外にも、スタッフ、親方さんがスタッフをやっていたので、それにくっついてスタッフのお手伝い、まあこれも肉体労働なんですけど、やったりとか、あとは後日、義書博で使ったノベルティの余りとか、そういったものの片付けを、主催っていうんですかね、の有明さんと一緒にちょっとお手伝いしたりとか、まあ、それも肉体労働なんですけど、っていうことをやっていました。なので、なんか手伝ったっていうのは別にスタッフとして貢献したっていうよりも、まあその場にいた人間としてお手伝いしたっていうだけの話なんですけど。で、義書博の何が楽しかったかというと、義書博って同人誌即売会イベントで似たようなイベントとかだとコミケだったりとか、あとは技術書店、技術書店というイベントがあるんですけど、コミケも技術書店もものすごい人気のイベントなので、ものすごく人が来るんですね。どちらも結構通路がいっぱいになっちゃって、ぎゅうぎゅう詰め、満員電車っていうとちょっと過大な表現かもしれないんですけど、ピークじゃやっぱそれぐらいになる。あるいは入場するのに1時間待つのは当たり前みたいなことになったりするイベントなんですけど、義書博は全然そんなことがなくて、もう半分、開催時間中の半分ぐらいは1時間おきにチケット制になっていて、その時間のチケットを持ってさえいれば並ばずに入れる。で、会場の中もサークルさん、それからサークルとサークルの間の通路、移動通路なんかもかなり広めに取られていて、すごくゆったり回れる。で、当日7月27日って、梅雨が明けていた、明けてなかったかな、まだ。台風とかがちょうど来てる感じで、蒸し暑い夏、7月末って感じだったんですけど、空調効いてたりとか、お水配ってくれたりとか、塩飴みたいな、塩分摂取できるドロップ、ラムネみたいのを配ってくれてたりも、っていうのもあったので、外はともかく、中は非常に快適な状態で過ごせたっていう声がすごく多くて、実際売り子で一日会場にいた私も暑いとは思わなかったですね。お昼ご飯を買いに行くときに外に出たりしたときの方がやっぱり、まあ、辛いというか暑いなと思って、会場の中にいるときはそんなに暑いなっていうことはあまり思わなかったですね。意外と売り子やってると在庫を出したりとか、お客さんが来ると立って、見本書を渡したりとかって意外と動いたりするんですけど、それでもあんまり暑かったなっていう記憶がないので、非常に快適に過ごせたかなと思います。実際、シャープ、義書博っていうハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグで当日の様子を見ると、むちゃくちゃ評判が良くて、なんていうんですかね、苦言というか、マイナスポイントみたいのは、ほとんどなかった。全くないってことはない、当然ないんですけど、私も一個不満点はあったので、ない、ほとんどなかった。で、そういったその、イベントの、まあ、イベントというか出来事の感想って、マイナスな点ほど、声高に叫ばれがちなんですけど、それに反してすごく良かったっていう声が圧倒的に多数を占めていたので、その、私だけじゃなくて、私以外の客観的な意見としてもすごい良かったなと思います。それで、この回、一人会の前にちょうど義書博で何を買ったかみたいな話はしてるんで、まあ、ちょっとそっちを聞いてほしいってほしいんですけど、その場で話さなかった話として、ちょうどこの回で義書博でどんな本を買ったかとか、何の本が良かったかっていう話をしてるんで、それについてはそっちを聞いてほしいんですが、前回話さなかった話として、懇親会が結構良かったなっていうのがあったので、懇親会の話もちょっとしておくと、義書博の懇親会、かなりサークル主さんが参加されていて、まあ、そういったサークル主さんの話を聞けたりとか、挨拶ができて良かったなってことだったりとか、あとは料理が 個人的にすごく美味しかったので、お寿司、まあ巻き寿司みたいのが多かったんですけど、とか、唐揚げとか、あとはビーフシューみたいなもの、ローストビーフみたいなもの、ウインナー、ソーセージみたいな、肉かって感じなんですけど、まあ肉が美味しかったっていうのもあって、なんかそういったのを食べながら、LT を結構な数聞けて、あ、すごい楽しいなーっていう、美味しいお酒が飲めたなーっていうのもあって、で、当日一緒に売り子をやってくれた方と、ゆっくり話ができたりとか、次の別のイベントでちょっと一緒にやろうって言ってくれている人とそこでご挨拶ができたりとか、いつも仲良くしてくれている人と会話ができたりとかっていうのがあって、ものすごい楽しめました。楽しかったです。で、懇親会が終わった後、その親方プロジェクトと、まあ、あと、親方プロジェクト、親方さんとか、まあ、私が仲のいい方と、二次会というか、まあ、打ち上げみたいのに、行きまして、会場、蒲田、義社博の会場は蒲田だったんですけど、JR 蒲田の方に、ちょこちょこっと歩いていったとこにある、結構、老舗というか、古い感じの居酒屋さんに、座敷みたいなとこに上がって、飲まさせてもらって、自家製の梅酒のソーダ割りなんかを飲みつつ、タコの刺身やら、馬刺しやら、フライドポテトは僕が好きだから頼んだんですけど、とか、なんかをつまみながら、技術の話だったり、技術書自体書くのが楽しいよね、なんて話をしながら、非常にいい打ち上げをできたので、なんかその、何が楽しかった、この話題が楽しかったっていうよりも、その気が許せるというか、よくしてくれる、一緒にいて楽しいと思える人と出会えて、お酒、美味しいお酒を飲めて、すごい良かったねって言い合っているあの空間雰囲気がものすごい楽しかったなっていうのが、後で振り返ってみてすごく思ったので、最近楽しかったことの一つとして、義書博と、まあ、義書博で美味しいお酒を飲んだっていう、売り子頑張ったとか、そのスタッフの肉体労働を頑張ったみたいのを含めてなんですけど、美味しいお酒と美味しい楽しい雰囲気を、味わえた、楽しめたっていうのがすごい印象深い出来事だったって感じですね。あと宣伝というか、まあ、自分のポッドキャストなんで宣伝も何もないんですけど、今回新刊としてワンストップポッドキャストっていうのを書いたんですけど、このワンストップポッドキャスト、20冊売れたら結構売れた方かななんて思って当日臨んだんですけど、当日33冊ぐらいは売れた販布できたので、その自分の予想を上回る売れ行きだった、販布実績だったっていうのも、嬉しかった、楽しかった出来事の一つですね。あとはまだちょっと聞けてないんですけど、近藤優子さん、ゆうこりんという知り合いの、エンジニアじゃないですね、書籍の編集者の方がワンストップポッドキャストを読んで、ポッドキャストを始めていただいた、ポッドキャストデビューをしていただいたので、まあそういった義書博絡みで嬉しい、楽しいってことがあったっていうのもあります。義書博についてはこんな感じですね。そして三つ目、最近あった、最近というか今日ですね、楽しいなって思ったこととして、レールズチュートリアルっていうのをやった結果、ああ楽しいって思ったことがあったので、その話をしようと思うんですけど、Rails チュートリアル自体は、まあ IT エンジニア的には結構有名な話なんで、そんなに事細かに説明しないんで、わからない方はググってほしいんですけど、まあ、Rails っていうフレームワーク、仕組みを勉強するためのチュートリアル、まあ、教科書みたいのがインターネットに公開されていて、で、ちょっとした理由で、Rails を勉強しなければならない理由があるので、ちょうど最近勉強を始めて、今日ちょうど2章が終わったんですけど、全13とか14とか、もうちょっとあるかもしれないんですけど、章のうち2章まで終わったんですけど、今日その2章を実際にやっていて、何が楽しかったかっていうと、データベースとかテーブルの操作、その、初めてテーブルを作るところから、実際にアクセスして表示して更新してみたいなところがすごく簡単にできるっていうのを今日実感したのがすごい楽しかったんですよね。で、Rails ってスキャホールドっていう仕組み、ちょっと読み方間違ってるかもしれないですけど、スキャホールドっていう仕組みだったりとか、あとマイグレーションっていうコマンドとかで、データベースのテーブルを簡単に作ったりとか、更新したりとか、 データの更新、投入なんかを簡単にできるっていう仕組みがあったりします。で、この仕組みってコマンドを1個2個投げるだけでもうテーブルが出来上がって、ローカルの自分の開発環境にそのスキーマが流し込まれて、もうすぐ使える状態になるっていうのができます。実現できるっていう仕組みなんですけど、私がすごくレガシーな環境にいたこともあって、今まで Web アプリで新しいテーブル作るとか、最初に、なんていうんですかね、動く状態にしようって思うと、データベースに対してテーブルの定義をまずするときにやるのは、Excel に表を書くんですよね。ID っていうフィールドがあって、型はなんかシリアルでとか、オートインクリメントされてとか、ノットヌルでみたいなのを Excel の表にバンバン埋めていって、で、それが Excel のマクロだったりとか、関数とかで文字列 SQL のクリエイトテーブル分だったりとか、まあ、スキーマとして出力されるようになっていて、で、それを SQL 文として保存したものを開発環境のデータベースに SQL 文として実行してテーブルを作るみたいのが必要になるんですけど、まあ、これが当たり前だと思っていると全然めんどくさいなんて思わないんですが、この Rails で SK ホールドとかマイグレーションっていった仕組みを経験してしまうと、もうわざわざ Excel のブックをコピーし、機能ごとにとか、この機能だからここに書いてなんてことを考えなくても、勝手にあるべき場所に SQL 文として作成されて、バージョン管理とか更新とかも勝手にやってくれるっていう便利さが素晴らしくて。そしてその Excel とかでテーブル定義とかやってると、Postgre とか MySQL とか SQL サーバー、Oracle みたいに RDBMS が違うと微妙に SQL 文が違うので、Postgre にしか対応していない Excel のデータベース定義書なんかを使っていると、出力された SQL 文を手で直したりとかしなきゃいけなくて、ひでまるで全部置換をするみたいなことをやってから開発環境の DB に流し込むみたいなことが日常茶飯事だったので、そういった現場からすると、たったコマンド2つで定義作成はおろか、バージョン管理用に SQL 文までも作ってくれて、その仕組みの中で全て、バージョン管理もできるっていう Rails、まあ Rails 以外のフレームワーク、最近のフレームワークは大体そうなってるんですけど、まあそういった現実を改めて今日感じて、いやーすげえなーっていう、覚醒の感を感じるという経験をしました。もうこの、いやーすごい便利になってんな、すごいなー、今、自分が知らない技術を勉強しているなーって、今更レイルズを勉強してるんで、すごい、モダンなエンジニアからすると滑稽かもしれないんですけど、すごい今日楽しかったなーっていうのがありました。で、その時点で結構感動してたんですけど、チュートリアルそのまま進めていくと、もうその、スキャホールドとマイグレーションっていうコマンドだけで、サーバー側に開発環境にそれが反映されていて、なおかつ、ソースコードとして、Rails のソースコードとして、例えばユーザーっていうテーブルを作ると、ユーザーズっていう URL にアクセスをすると、テーブルの中身が一覧が表示できたり、新規データの登録、削除、更新をするっていう、一連のデータベースに対する操作、テーブルに対する操作っていうのが自動的に実装されるんですよね。今まで私がいたレガシーな環境だと、Eclipse で右クリックをしてユーザーを操作するためのコードを書いて、HTML を用意してみたいなことをやらないとそういったことができなかったので、ID と名前を持ってる。まあ、E メール、ID と名前とメールアドレスを持っているぐらいの3カラムぐらいのテーブルを新規登録、更新、削除、一覧表示っていうのをやろうと思うと、1日2日多分かかってたと思うのが、もう一瞬にしてそこまでできてしまって、スキャホールド、まあテーブルを作る命令と、マイグレーションの命令と、レイルズサーバーを立ち上げるっていう、この3つだけで、ローカル環境で今言った登録、更新、削除、一覧表示ができてしまうという現実に、もう、カルチャーショックどころの騒ぎじゃない感動を覚えて、ああ、なるほど、Rails 使うと早くできるよ、早く作れるよっていうのはこういうことなのかっていうことを体感したりとか、あとはその、 ずっと私がいたレガシーな環境って Java のサーブレットだけを使って Web システムを構築する業務用の Web アプリを作るっていう現場に長くいたんですけど、まあ、そういった現場の、なんていうんですかね、時間感覚と比べたら、もう、とてもじゃないけど太刀打ちできない、もう、スーパーサイヤ人と一般地球人みたいな ぐらいの勢いだなっていうのをすごく感じて、いやーなんか、エンジニアとして新しいことが勉強できている楽しさもあり、そういった差を感じて、なんていうか、めまいというか、そういった現実を突きつけられるか、絶望ではないんですけど、そういった現実を突きつけられた感があって、すごい今日楽しかったですね。で、確かに、レガシーな環境でやってきて、そういった差を感じて、現実を突きつけられて、呆然とというか、驚いた、愕然としたっていうのはあるんですけど、あまりその絶望しなかったっていうのは、そのベースとして、ウェブシステム、ウェブアプリを開発してきた知識みたいのがあるからこそ、2章までやって、その凄さを素早く体験できたり、学習できたり、学べているっていうのが結構あるのかなと思っていて、あまりプログラムをやったことがない、ウェブ開発をやったことがない人が、初めてレイラーズチュートリアルをやって、そこまで理解できるか、体感できるかっていうと、おそらく難しいんじゃないかなっていうのがあって、まあ、もともとそのめんどくさい開発をやってなかったっていうのが一つあるにしても、例えば、Chrome からある URL を叩いたときに、ルーター通って、コントローラー通って、モデル、データベース、ビューで HTML が返ってくる、みたいな流れを肌感として実感する。それからその URL、ユーザーズっていうテーブルで言うと、ユーザーズっていう URL だったりとか、あとはエディットとか、まあそういったページの URL が勝手に生成されて、まあルーターというかコントローラーの方かな、の方で勝手に生成されてっていうのが、仕組みを知らないと結構実感しづらい部分なのかなっていうのがあるので、そういった差として感じられる、あるいは土台として吸収できる土台があったのは、良かったなと思うので、なんか絶望はあまりしなかったですね。わからないっていう意味の絶望はしなかったっていうのはあります。その学習できたので、今から全然追いつけるし、なんなら、別の分野でそれを活かせるっていうことができると思うので、なんか追い抜くっていうと ベクトルが1個しかないんであれなんですけど、キャッチアップして、自分の血肉にできそうだなっていう感覚をすごく感じたので、なんかそういう意味で絶望はあまりしなかったですね。それで、なんかこういった感動を味わえるレガシーな環境にいるエンジニアさんすごく多いと思ったんですけど、結構レガシーな環境にいると、そもそも新しい技術や言語、フレームワークを勉強する理由がない。今現場でやっている技術さえわかれば大丈夫なので、わざわざ勉強する気が起きなかったりとか、あとはそもそもそういった新しい技術、言語、仕組みを勉強した、できる楽しさみたいのを経験していないっていうのがあるので、勉強する価値というか、意義がわからないっていうことがあったりとか、あとはさっき言った速度の差みたいなのが積み重なった時に、やっぱりレガシーな環境にいればいるほど余裕がないんですよね。無駄なこととは言わないですけど、時間がかかる開発のやり方が多いので、その分労力だったり体力を使ってしまって、勉強まで行き着けない、追いつけないっていうことが多いと思います。なので、私もそうなんですけど、レガシーな環境にいると、そういった経験ができる余裕がない、余地がないっていうのもあって、そういったことを経験できてない、経験する楽しさを知らない、意義を知らないっていう人が多いのかなって思いました。なので、そういった人たちに、その Rails チュートリアルの2章目、特に今、Web アプリを結構古いやり方で、レガシーなやり方で開発してる人たちを集めて、Rails チュートリアルの2章目までをやってもらうと、ものすごいカルチャーショックを受けて、いい体験をしてもらって、IT エンジニア業界に貢献できるなんてこともちょっと思ったんですが、まあそういった人たちが そんな場に出てくるっていうことがまず難しかったりとか、 私自身、その前職というか、自分がいた会社に対するパスというか道はあるので、そういった人たちを呼ぶ、自分前職の人たちを呼ぶことはできるんですけど、逆にだからこそそこの現場が忙しいっていうのがわかるので、今更レイルズチュートリアルを、使いもしないレイルズチュートリアルを学んでくれるかっていうと結構難しいのかなっていうのは実感としてあったりします。そのどっちもあって難しいっていう思い感想を反面経験してもらったらむちゃくちゃ感動してくれて、じゃあちょっと新しいやり方やっていこうよみたいな、社内システムは Rails とか、まあ Java だったら Spring Boot とか Spring 系のフレームワーク、あるいは Kotlin に乗り換えて Kater とか新しいフレームワークいっぱいあるので、そういった部分使っていこうみたいなことができると思うので、なんかそういった方面にも行けそうだけど、ハードルがあるのも事実だよなっていうのを感じています。という感じで、最近楽しかった3つの出来事、 FF14 の最新拡張パッケージ、漆黒のヴィランズの話、偽書博の話、あとはレールズチュートリアル2章までやったらすごい良かった、楽しかったって話の3つをしました。今ここまで収録をしていて、すでに1時間弱になっており、編集したらもっと短くなると思うんですけど、思ったより一人でいろいろ喋れるなっていうことに、なんていうんですかね、驚きを感じつつ、疲れてきたっていうのもあって、やっぱりやってみると、いろいろ学びがあるな、気づきがあるなと思っています。あと、結構言わないように喋ろうとして、なんか、途切れ途切れというか、間が空きがちな喋りをしているのもあって、なんか、口の使い方っていうのはすごく疲れますね。いつもとやらない口の使い方を、喋り方をしている気がします。それでは最後に最近考えていることを一つ喋って終わりにしたいかなと思います。それで最近考えているというか、ここ1年ぐらいの話なので最近でもないっちゃないんですけど、IT エンジニア的な話題になるんですが、システム開発をする開発チームのメンバーとしてできることってなんだろうっていうのをすごく考えています。というのも、開発チームって、チーム、よくあるチームの組織構造を考えると、大体マネージャーとかリーダーは一人なんですよね。で、それに対してチームなので、少なくとも一人、大体、マネージャーとかリーダー一人に対して4、5人、まあ多いところは6人、7人ぐらい、なんていうんですかね、チームメンバーとして所属する、一緒にいるっていうことが多いと思います。で、単純に数字だけ考えると、マネージャーやリーダー一人に対して、だいたい2人以上のメンバーがつくわけで、メンバーの影響力とかできることって実はすごく大きいんですよね。ということを考えたときに、マネージャーやリーダーがチームや組織のことを考えるっていうのはある種当たり前なんですが、逆に影響力が大きい、数が多いメンバーだからこそ、チームや組織、もちろんプロダクト、お客さん、ユーザー、いろんな人のことを考えなければならない、考えた方がいいのではないかっていうことを思っています。これは私自身がメンバーとして開発に参加するよりも、マネージャーとかリーダーみたいな立場、上に立つっていう意味ではないんですが、より自分一人でアウトプットを出すというよりも、他の人のアウトプットを出す助けをしたりとか、道を鳴らしたりとか、よりアウトプットが出せるようなチームや組織を作りたい、そういった貢献をしたいという思いがあるので、そういうことを考えていたときに、他の人のアウトプットを出す、貢献をするために、マネージャーやリーダーの動きを考えているのであれば、より人数による影響が大きいメンバーとしての振る舞いや行動、そして今私マネージャーやリーダーをやっていないので、そう思っている自分がメンバーとしてできることってなんだろうっていうのをすごく考えています。おそらく、近しい考え方、行動様式みたいな としては、サーバントリーダーシップ的なところが近い。まあ、あるいは、リーダーシップっていうのは、リーダーシップを発揮した人がリーダーっていう話もあったりするので、率先して動くとか、いろいろやる、まあ、その陰に日向にいろいろやるっていうのが、一つ、イメージとしてはあるんですけど、まあ、それって結構、抽象論というか、精神論的なことなので、じゃあ具体的にどういうことがあるの？どういうことをやったらいいの？っていうのを考えています。で、こういったことが抽象的な話になりがちっていうのは、やっぱり現場によって全部違うんですよね。というのは、その現場、チーム、組織で何が課題かによって、メンバー、まあこれメンバーもリーダーもマネージャーもあんま関係ないんですけど、その現場において何が問題かによってやるべきこと、取るべき行動、考えなければならないことっていうのが変わってくるので、具体的になんかこれをやっておけばいいみたいな、例えば振り返りやっておけばいいとか、タイムボックス切って、スプリント回せばいいとか、逆にウォーターホールでかっちり決めればうまくいくっていうことが通じない、やり方が一事が万事、すべてに通用するってわけじゃないっていうのがあるので、どうしても抽象的な物言いになってしまうのかなと思います。まあ、とはいえそう言っていると、なんていうんですかね、人間結構考えるのが苦手な人が多い傾向があると思うので、いや、なんかそんなこと言われても、じゃあどうすればいいんだよ、点点点で終わってしまうことが多いと思うので、何かその、なるべく特効薬にはならないけれど、銀の弾丸にはならないけれど、ある程度の効果は見込める、取っかかりとして誰にでもできて効果は、なんていうんですかね、計測できるみたいな、ありそうみたいなところを、ずっと考えているっていう感じです。で、3つほど今いくつか、まあ、3つというか2つプラスアルファぐらいなんですけど、こういうことをやれたらいいのかなと思っていることがあって、1つ目が一人で始めることです。改善ジャーニーっていう結構有名な本があるんですけど、この改善ジャーニーも最初の章、本当に最初の章だけなんですけど、一人で始める、一人で越境するっていうことが書かれているんですね。で、この一人で始めるっていうのは具体的に何をやるかっていうと、何でもいいんです。例えば振り返りをするでもいいし、一人でっていうのは自分のタスクを管理する看板を作るでもいいし、それって社内のことなんですけど、社外に対して勉強会に参加するとか、本を読むとか、そういったことを何でもいいので、とりあえずやる。で、やったことを社内で発信する、見える化するっていうのが一つあるかなと思っています。社内というか、まあ自分のチームとか組織ですね。例えば、スラックに分法があるんであれば、そこでなるべく毎日やったことを書いていく。それは仕事ではなくて、プライベートで勉強したことだったりとか、いいなと思った記事をシェアしたりとか、まあそういったことに対して自分の考えや感じたことを書いていく。で、これって、その、提案ではないんですね。振り返りがいいから振り返りやろうぜ、うちのチームも。ではなくて、振り返りっていう仕組みがあるんだよ、考え方があるんだよ。ここのチームはこういう振り返りをやってうまくいったんだよとか、ここのチームはこういった部分を工夫してやったんだよみたいなことを単に発信し続けるっていうのが一つあるかなと思います。で、これってすごく不可欠なやり方。不可欠っていうのは、それで自分たちのチームや組織が良くなるかっていう確証はないですけど、だからこそ銀の弾丸でもないし、絶対うまくいく具体的なやり方ではないんですけど、だからこそやりやすいし、始めやすいと思っています。ただその、成果が出ないとなかなか続けるのが難しくなっていくっていうのはあるので、そこがちょっとネックなやり方ではあるんですけど、チームを変えるとか、組織を変える、これ良くするっていう、より良くするっていうのも含めてそうなんですけど、そういったところを目標に置かないで、自分のインプットのアウトプット先として、活用するだったりとか、なんていうんですかね、アンテナを張ってもらう、張るっていうのは結構難しい、意識しないとできないので、情報を見えるところに置いておいて、 手に取ってもらいやすくする、目に入れてもらいやすくするっていうのを目的としてやると、行動自体が目的となるので、その先が、他人の行動が目的にならない。他人の課題、自分の課題っていう考え方があって、他人の課題を自分がどうにかしてあげようっていうのは不可能なことなので、そうではなくて、見えるところに情報を置いてあげるっていう自分の課題として捉えてやり続けるっていうふうにするといいのかなと思っています。実際その通勤時間で本を読んだりとか、いい記事を読んだりとかってされている方結構いらっしゃると思うんですけど、私もそうなんですけど、自分のチームや組織にそれを伝えられているかっていうと、もちろんできている人もいると思うんですけど、大多数の人が多分できていないと思うので、まあ、そういったことを発信する場、伝えられる場を一個作って、そこに発信し続ける、ハードルを下げるというか、やり続けるといいのかなと思っています。すごくいい本、さっき話題に挙げた改善ジャーニーとかが良かったので、チームに読んでくれって言っても、なかなか読まないと思いますし、机の上に置いといても読まないし、本棚に入れといても読まないってことはあると思うんですけど、まあそれを、その、なんていうんですかね、自分の思いや考えをつけて、奮法とかスラック、あるいは社内ブログみたいなのに書いて流したりとか、で、改善ジャーニーに限った話だけじゃなくて、他の本とか記事とか考え方、事例、思いなんかを継続的にアウトプットし続けると、いつか二人目が現れると思うので、何もしないで悶々としてるだけなのに二人目が現れるってことはなかなかないと思いますし、実際自分が今そのチームとか組織にそういった発信をしている人がいない、あるいは長く所属しているけどそういった人が出てこなかった、途中で辞めてしまったっていう人の方が多いと思うので、逆に言えばそれをやることで非常に効果がある、高いっていうことが考えられると思います。そしてこういった発信やアウトプット、まあインプットアウトプットをメンバーの大多数がやるようになると、チームや組織としての底力というか、スキル、パワー、レベルって上がっていくと思いますし、その人間的なというか日本人的なところがあるかもしれないですけど、みんながやってることって、あ、やらなきゃだったりとか、面白そうだったりとかって、これ多分目につく確率が増えるからだと思うんですけど、っていう風になりがちだと思うので、最初は一人でも、なんとか始めて継続をして、二人目を作って、その二人目を大事にしながら、大多数にできれば、なんていうんですかね、自分がこう、すごく頑張らなくても、チームや組織を良くしていける、土台ができる、メンバーが、チームや組織を良くできる可能性があるんじゃないかなっていうのをすごく考えています。それで、その確実性がないやり方を話していてちょっとっていうところがあると思うんですが、なぜそういったやり方の話をしたかっていうと、実際にそのアグレッシブにチームに対してアプローチをするということをやったことが、私ホルテの経験としてあります。いわゆるその改善提案をするとか、やり方の変える提案をするみたいなことをやったんですが、これがうまくいかなかったんですね。ただその時の方がやっぱり熱意だったりとか、良くするんだ、変えるんだ、自分の理想をチームに分かってもらって、チームを理想の状態にするんだっていう熱意はすごくありました。でもうまくいかなかったっていうのがあります。それはいろんな理由があって、自分の理想がチームの理想じゃないよねってことだったりとか、それ本当にチーム望んでることなのっていうことだったりとか、いろいろあると思うんですけど、今はそういった熱意はほとんど、もうゼロと言ってもいいと思うんですけど、ないです。ないんですが、勉強自体、インプット自体はずっと続けていて、チームが何か変わりたいって思った時に、ちゃんとそれを拾ってあげて、それに対して適切なアプローチをしてあげる。アプローチっていうのは、道やアイデアややり方、方針っていうのを提示してあげるっていうことを最近はやるようにしています。さっき言ったその継続的に発信をする、毎日何かインプットしたことを発信するっていうことが自分自身はできてないんですが、そういった 機会、チャンスがあった時に自分の持っているもの、知っていることをアウトプットするということは継続してやれています。そういったこともあって、今自分が所属しているチームっていうのは、私がしゃかり気になって変えようとしていたあの頃よりもすごく良くなっていると思います。もちろんいろいろあって雨降って地固まるみたいな感じなので全てが順調にうまくいったわけではないし、今でもいろいろ思うところはあるんですが、それでもその時と比べると私自身もすごいなんか楽っていうと語弊があるかもしれないんですけど、苦しくないですし、チームもいい方向にゆっくりとですけど向かっていると思っているので、そういった経験も踏まえてアンチパターンとして能動的に動く、提案し続けるっていうやり方よりも、自分のインプットをチームに対して組織に対してアウトプットし続ける、チームや組織が必要とした時に必要なものを提示してあげられる、そういったものを作っておく、継続して用意しておくっていうのが大事なのかなと、メンバーとしてやっておくといいことなのかなと思っています。こういったことをメンバーが大多数、チームの大多数を占めるメンバーがやるようになるともっと良くなるのかなと思っています。まあ、そういったことをこう、なんていうんですかね、促す、そういったことをメンバーがやりたいなって思う場作りをするというのが、私自身やりたいこと、目指していきたいことの一つなのかなと今思っています。ざっと今考えていることを喋ってみたんですが、最初に用意しといたメモというかアンチョコには全く真逆のことである提案をするっていうことが書かれていてなんでメモを書いた時にこれを書いたんだろうって喋りながら今思ってしまったんですが、やっぱりその脳内の考えていることをアウトプットするしてみると、分かったつもりでいること、自分が考えていることなので分かっているつもりになっていることって、実際にアウトプットしてみると分かってないことだったりとか、全然逆のことを考えてたんだなって思うことがあるので、ポッドキャストに限らないんですが、自分の考えていることをアウトプットするっていうのは大事ですね。すごく今回やってみて学びというか気づきがありました。よかったです。という感じで、おそらく喋ろうと思ったこと、喋りたいことは全部言った気がするので、ポッドキャストを締めていこうかなと思います。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、喋れる話題、そんなものないよって人でも大丈夫です。今まで三国志の話をしたり、JavaScript の話をしたり、ひたすら技術書の話をしたり、ガンダムの話をしたり、スパロボの話をしたりしているので、仕事の話、趣味の話、何でも大歓迎なので、お気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録給が溜まっております。今、ご連絡をいただくと、3ヶ月から半年程度先になる場合がありますので、ご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 FM。シャープ AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができます。このお便りは普通オタとして紹介したいなと思ってますんで、ぜひぜひ何か感想でもご意見でも普通オタでも何でもいいのでよろしくお願いします。今のところ02です。一人会で紹介したいのでぜひお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというものを主催しております。このコミュニティは、おすすめポッドキャストを紹介したり、公開収録をしたりしている感じなので、ポッドキャスト好きの方は、ぜひ配信ページのリンクからご参加ください。で、ゲストがいないので、自分の告知をしておくと、義書服という、先ほど紹介した同人誌の即売会イベントで、頒布した新刊、ワンストップポッドキャストという合同誌があります。こちら、親方さんという方が編集長で、合同誌という形で何人かの執筆者の方と書いたんですけども、一応それにメインで参加していまして、親方さんと、あとカネさんという、ポッドキャスト早瀬お兄さんと私、ホルテの3人が一応中心となって、他のポッドキャスターの方だったり、ポッドキャストを聞いている方に声をかけて作り上げた 五動詞です。これを読めば、ポッドキャストのすべてがわかるということで、ポッドキャストを聞いたことがない人、今聞いてはいる人、配信したいなぁと、始めたいなぁと思っている人、配信してるんだけど続けるのしんどいんだよねって人、もう全方位におすすめなので、ワンストップポッドキャストをぜひ、皆さん読んでくださいって感じです。ワンストップポッドキャスト物理本がもし欲しかったら、私に連絡を取っていただければご用意いたしますし、電子版で良ければブースにいて販売しておりますので、ちょっと郵便で送るとか、宅急便とかできないと思うんで、東京、関東で実際にお会いできる方限定になってしまうと思うんですが、もし欲しいって方がいれば、よろしくご連絡をください。あとは、技術書店7に、サークル参加をします。今、絶賛サーバーサイドコトリンの本を書いております。もうちょっとしたら、ブログとか、青空 FM とか、あとは何か、LT 登壇に絡めて、宣伝とかもやっていきたいと思いますので、今は執筆を頑張っていきたいかなって感じです。告知としては以上なので、エンディングトークということで、一人会、企画ものじゃない一人会っていうのを初めてやったので、一人会どうだった、初めての一人会どうだったっていう感想を喋っていきたいと思います。めちゃくちゃ疲れたっていうのが一つありまして、やっぱり、とか、結構っていうのを言わないように意識しつつ、でも、喋ることを考えつつ、そして、特にその今考えていることを雑にアウトプットするっていう後半の話、全体的にそうですかね。FF14 の楽しいことを喋るみたいのも。アンチョコにはキーワードしか書いていないので、その、会話というか、喋る内容としてメモやキーワードから構築していく、あるいは頭の中にあるものをアウトプットしていくっていうのが、すごい大変だなと実感しております。ポッドキャストを始める前は、ゲスト呼ぶの難しいなとか、大変って、まあ今でもちょっと思ってるんですけど、ゲスト呼んだら呼んだで、いや、ちゃんとファシリテートできんのかなとか、面白い、そのゲストさんがまず面白く思ってもらえるのか、リスナーさんに楽しんでもらえるのかっていうのも難しいなって思ってたんですが、やり慣れた分差し引いても、一人で喋る方が難しいですね。その、遠い側面と言いますか、その時思ったこと、考えてきたことを口から出した瞬間に、なんていうんですかね、アウトプットしたものが、自分が一人語りでアウトプットしたものが、なぜかインプットとなり、そこからそれを広げていったりとか、深掘ったりとか、補足したりとか、そういったことを考える、組み立てる、構築するっていうのが、なんかすごい、高速にインプットアウトプットを回している感じがあって、疲れました。多分、うまく伝えられてないんじゃないかなって今、これを喋っている時点では思っているのですが、まあ2回目3回目と継続してやっていく中で、同じ話題でも、なんていうんですかね、エンハンスされたというか、バージョンアップした話題ができると思いますし、より改善された喋りと10回目、20回目と比較したいというのもあるので、これはこれで出していきたいかなと思います。難しいですね、一人語りって。っていうのが今回、疲れた、難しい、やりきったっていう感じだと思います。では、第39回目ですね。39回目はゲストなし、初の一人会ということで、楽しいことを喋ったり、今考えていることを喋ったりしてみました。ゲストがいないとありがとうございましたで締めらんないですね。以上です。どうもお聞きいただきありがとうございました。